ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日のお話はですね、もうビジネスセミナーだったら3万円ぐらいするですね、あの、とっておきの話を、無料で、したいと思います。
ね、今から皆さんそう思う気持ちで聞いてください。それぐらい貴重な、
なんていうのかな。あの、伝え方一つで、世界はガラッと変わるんですね。で、その今日は、伝え方の超プロのエッセンスを、お伝えしたいなと思ってるんですね。で、僕自身も、まあ、ある意味伝え方のプロなんですよ。あのコピーライター出身で、それで本もね、もういきなりデビューから4冊連続ベストセラー、
すごい。
そして YouTube も初あの名言セラピー2年で52万人登録っていうね、あの、まあ、ある意味僕も伝え方のプロなんですけど、
うん、そうですよね、
プロ中のプロなんですが、そのプロ中のプロの僕が見て、この人やばいぞと思ってる人がいるんですよ。
それ言う翡翠さん偉いですね。普通ほらそんな同業者なんか、言わないじゃないですか。
言わないよね。
言わないのに、
はい、
でもこの人の
こう、あの、僕も伝え方の天才って言われてるんだけど、天才から見て、この天才はやばいぞと思ってる天才がいるんですよ。
天才から見てこの天才やばいと思う天才がいる。
近づいちゃいけないっていうぐらい天才がいるんですよ。もう近づいたら火傷するぞっていうぐらいの天才です。
わあ、そんな怖い人？どういう人？気になりますね。
で、その人は、編集者なんです。現役のね、編集者さんなんですが、彼が作った本は累計1000万部以上いってます。
すごいですよね。企画したものがとか言ってますもんね。
そう、企画したものが。だから、その、彼の手にかかると、本当に、まあ、言葉悪く言うなら、売れないものでも売れてしまう。あの、伝え方が、魅力の見出し方、伝え方が本当に上手なんですね。あの、その上ですごくいいものを伝えようとしてらっしゃるので、本当にその僕も注目してる、あの、方の一人で、で、いつかね、その方と一緒に、その方と一緒に本を書いてみたいなっていう願いも僕の中ではあるんですが、で、まずね、一つその方の話に入る前に、ちょっとね、みんなで伝えるってどういうことなのかっていうのをね、ちょっとみんなで考えていきたいんですが、例えば、テープレコーダーってありますよね。テープレコーダー、今テープレコーダー使ってるのは日本で編集者さんぐらいです。話を録音する機械です。テープレコーダー使ってる人って日常でなかなか見たことないでしょ。
ないない。
たっちゃんはね、そのインタビュアーだから、そのテープレコーダーで相手の話を録音するとかいうことを過去にされたことあると思うけど、ね、今携帯電話でも録音できちゃうから、普通、編集者でしか見たことないんですよ。そうね、でもそれをもう全く日本では使われてないテープレコーダーを爆発的に売ったのがジャパネット高田さんなんですね。じゃあどうやって全くみんなが使ってないテープレコーダーを爆発的に売ったのか、物の見方がまず勝敗を決めるんですよ。どこから見るか、まあ僕は物の見方を研究してね、物の見方を伝える本をたくさん書いてますけど、そのどこから見るかっていうのはビジネスにおいても人生においてもどちらにおいてもめちゃめちゃ重要なんですよ。で、ジャパネット高田さんは、どうしてそんなにテープレコーダーを爆発的に売ることに成功したかというと、なんと、ね、 編集者さんの必須アイテムですって言っても、うん、編集者さんが数人買うだけなんですよ、
うんうんうん、
でもジャパネット高田さんは最近物忘れが激しいなと思ってる方にテープレコーダー持ってると忘れちゃいけないことをすぐにこんなに簡単に録音できるので、うん、とっても便利ですよっていう見せ方で売ったら、うん、大爆発的に売れたんですよ。おじいちゃんたちはスマホ持ってないんですよ、うんうんうん、結構おじいちゃんおばあちゃんたちスマホ結構持ってない、
はいはい、
でもテープレコーダー必要ないんだけど、
うんないね、
物忘れが激しい時にあこんな簡単に録音してたものを聞き直したら、うん、あ思い出せる、
うん、
で今認知症の方たくさんいらっしゃる、うん、そんな時にテープレコーダーで忘れ防止に使えるよっていう見せ方、うんうん、でお母さんたちは、うん、子供たちのおやつがどこにあるよとか、
うん
冷蔵庫にはこれあるから食べてねっていう子供たちが帰ってきた時にメッセージとしての、うんうん、テーブルにメッセージを残したものを毎日置いとけば、
うん、
今日子供たちに伝えたいことがパッと伝えられる、うん、書くのめんどくさいもう言っちゃった方がお母さんたちは早い、
うん、
ね、そういうこの商品が誰に見せだったら需要が生まれるのかっていうところと結びつけて切り込んでいくと、
うん、
全く売れなかったテープレコーダーが見せ方一つで大ブレイクするんですね、
うん、
まあ、これは柿内さんがよく伝える事例でね、うん、柿内さんというか今日ね、うん、お伝えしたかった伝説の編集者さんがね、はい、伝え方ってどういうことなんだっていうのを伝えるときによく使われる事例なんですね、
うん
うん、なので今日はですねもう伝え方の天才編集王の柿内孝文さんのですね、うんうんうん、作られる本例えば聞くだけで自律神経が整う CD ブック、うん、もう買わなきゃって思うでしょ、うん、聞くだけでタイトル
聞くだけで
聞くだけで自律神経が整う CD ブックはい80万部売れてます
すごいうわ
書き打ちマジックですこれは、
うんうんうん、
3000円投資生活、うん、投資生活3000円からできるのって、
うんうん、
投資って言われると縁がないけど、うん、3000円ってその前につけられると、うん、あ私もできそうと思える、
うん、
はい57万部のベストセラー
すごいはいはい早いな、うんうん、
これ昔の数字だから今はもっと売れてる可能性あります。伸びたという生き方、
うんうん、
ただの生き方より伸びたって言われるとなんか自分もできそうですはい32万部ベストセラーこれねもっと今言ってると思う100万部ぐらいいったかもしれない、
うんうんうん、
で今数字ねだいぶ前の数字なので、うん、今相当これより上がってます、1日1分見るだけで目が良くなるすごい写真はい見てみたい40万部突破っていうね
面白いぐらいに、もうバッサバッサなんか
医者が考案した長生き味噌汁長生きの味噌汁、医者が考案したのをはい読んでみたいベストセラーっていうね。
これ
もうね本当にタイトル何気なく読んでるけど、うん、本当に考え抜いてる。
ああすごい。
だから柿内さんが作られる本のタイトルは学びの宝庫です。
へえすごい。翡翠さんがね、あれ本当に同業者なのにこんなに絶賛してることが、これがすごいと思うけどね。
こうタイトルつけて、例えばね、うん、伝え方の本、
うんうん、
ね。伝え方の本、うん、ちょっとね、
うん、
僕の例で挙げると、翡翠先輩、幸せになる伝え方を教えてって、
はい、
言葉が変われば人生が変わるっていう本でね、
うん、
これはこれで売れたんです。はい、僕の伝え方の本も。
うんうん、
もうすっごい内容も超自信があるんでね、はい、読んでほしいと思ってるんですが、
うん、
タイトルのうまさは完全に残念ながら柿内先輩の勝利。
あら
柿 秋内先輩伝え方教えてって俺が言いたい。
第2弾。
そう。第2弾は、
いいじゃない
か。垣内先輩伝え方を教えて。でもね、そのタイトルじゃダメ。
ダメなんだ。そのままです
ね。垣内先輩が伝え方を教えてくれている本がこの世に存在します。
うんうん。
さあ、あなただったら伝え方の本ね。伝え方の本っていうのは、うん、本屋さんでは基本的に売れないジャンルです。不人気ジャンルです。
うんうんうん。そんなにすぐ必要とするものじゃないから。
だって、その、本屋さんで伝え方のコーナーってあんまり見たことないでしょ。
そうですよね。ジャンル分けとして。
伝え方コーナーって本屋さんで見ないでしょ。
うんうん、
売れないジャンルなんです。
あ、
売れないジャンルで、垣内さんが書いたら、はい、20万部ベストセラーっていうね、はい。もう今もっと売れてるかもしれない。うん、垣内さんが考えたタイトル。
はい、
バナナの魅力を100文字で伝えてください、うん、そしてバナナの絵がバーンとあるんです、
うんうん、
ね、伝え方の本なのにバナナの絵がバーンと載ってるんです、
うんうん、
バナナってとっても日常で身近なものです、
うんうんうん、
で、バナナの魅力を100文字で伝えてくださいって言われたら、え、足が止まります、
うん、
はい、20万部ベストセラー伝え方の本で20万部売るって、カール・ルイスが、ね、10秒台で10秒切ったぐらい難しいことです。伝え方の本で20万部売れるって、本当に業界ではカールと並び立つ、ちょっとね、カールの例が古すぎて、わからない方がほとんど、もう伝え方失格です、この時点で。この時点で僕予選、翡翠予選落ち。天才と呼ばれてる僕もすぐ垣内さんの前では予選落ちです。
このカール・ルイスの例えが古いっていう自分で言ってんのが面白い。あのパリオリンピックでサプライズで登場されていて、もうレジェンドレベルですからね。確かに随分前かも
しれない。翡翠もね、2年で50万人登録ってすごいことです。
すごいことです
よ。4冊連続でベストセラーってすごいことです。
うんうんうん、すごい。
ね、コンスタントにベストセラー出すってすごいです、
うん、
今日誰のために生きるも、うん、東藩さんっていうね、本屋さんに取り付けの上半期売上日本で、うん、自己啓発部門というかノンフィクション部門で2位になってます、
うん、すごい。
そんな天才と言われる僕も、うん、垣内さんと比べたら即予選落ちです
あら、それ認めちゃうところが翡翠さん素敵本当にこの今カルルイスって言った時にこの時点で言ってみたけど、これは古いなと。
伝え方の本なのにバナナの魅力を100文字で伝えてくださいって切り込むのが本当僕は痺れました、
はいはい、これはバナナというものこそ一番ピンとくるという切り口なわけですか。
だってその日常のバナナというものの魅力を100文字で伝えてくださいって言われたら、ちょっと自分ごとになるじゃない。伝え方教えて、伝え方教えますよって言われても、え、伝え方はまあ特に関係あるんです実際は、うんうんうん、SNS とかみんなやってるわけだから、ね、伝え方は学ぶ必要みんなあるんです、
うんうん、
ただ常日頃伝え方、上手な伝え方って探してる人は少ないんです、
うん、
でもだから常日頃伝え方の上手な伝え方を学ぼうと思ってる人はすごく少ないんです、
あ、
でもそんな人もでも、うん、伝え方を探そうとしてない人でもバナナの魅力を100文字で伝えてくださいって言ったら何書いてんのかなって見たくなるんです、
うん、ね、どういうこと、
日常でバナナ、
うわ、バナナすごいな
ね, ね、
はい、
これがもう、そしてサブタイトルが、はい、誰でも身につく36の伝わる法則、はい、レジ並びます
もう持って歩いてますみたいな、はい、うわー、そういうね、えレジまで行かせる、
上手でしょ、
すごいと思う。で
今度は時間の使い方の本を、
うん、
垣内さんはどう考えたか、これももうベストセラーになって売れてます、
うんうんうんうん、
売れてます、
うん、
時間の使い方の本なんて、うん、これも売れにくいジャンルなんです、うん、時間の使い方、うん、ね、この時間の使い方を常日頃常に考えてる人、うん、少ないと思います、
うん、
売れにくいジャンルなんです、
うん、
でも垣内さんが時間の使い方の本書いたらベストセラーになるんです、うん、 柿内さんが考えたタイトルは、はい、このプリン今食べるか我慢するかこれね。
で、このそれで
プリンの絵が写真がドーンと
プリンは、
うん、プリンはコンビニの中でも超売れ線なんです。みんながプリンって見たら、はいはい、おって思うんです、うんうん、そしてこのプリン今食べるか我慢するかって言われたらえ何って言ってページをめくった瞬間に柿内さんのもう術中にはまってますもう柿内さんの呪術回戦のもう策にはまってます
てる。もう時間の使い方とは思わずにプリンで開けちゃうわけですね。
そうなんですよ。
すごいな。
でね、柿内さんは、はい、そのサッカー日本代表のね、うんうん、伊藤純也さんのね、うん、本もね、うん、作ってるんです、うん。サッカー選手になれるよ、君はこうしたらサッカー選手になれるよっていう本を書いたら、うん、日本でサッカー選手になろうと思って、うん、サッカー選手になろうと思って本屋さんに行く人は、うん、一書店で一日、うん、多分一人いないです、
うん、なんかでもわかる気がするなんかわざわざね
サッカー選手になろうと思って
本屋さんに
八王子の書店に、八王子のね、はい、熊谷書店。
ピンポイント。ちょっと思い出が絡んでますよ。
に行く人って、一日いないです、ほぼ。一週間でも多分いないです。じゃあ、サッカー選手の本を、どうやったら売れる本にできるのか。柿内さんやっちゃったんですよ。また
また
柿内さんが考えたサッカー選手、はい、日本代表の選手の本、うん、子どもの足がどんどん速くなる。それはスニーカーで瞬足という、うん、足が速くなるスニーカーが大ブレイクしてたので、うんうん、これは売れ線ジャンルなんですよ、うん、子どもの足が速くなるっていうのは親も子どもも今、うん、日本で売れ線ジャンル、
うん、みんなの中で瞬足が入ってるから買うという意識が立ってる。
足速くなりたい人多い。そこにサッカー選手になりたい人少ない、
うんうんうん、
でも足速くなりたい人多い、
うん、
同じサッカー選手の本を出すのにも売れ線とちゃんと結んでくる見せ方、うん、だからその同じ人でも見せ方次第で大人気になるか、うん、8冊ぐらいしか売れないか、はあ、本当に見せ方一つで分かれてしまうんですよ、
うん、すごい。実際このサッカー選手になれるための本は子供をどんどん速くなるって、これだけで、
はい、売れてます、
はあ、
だから、うん、その同じ自分という素材を、うん、どう生かすかで、うん、超人気にもなるし、うん、ね、うん、なかなか響かない、
はい、
これは、はい、その SNS で自分をどう表現していくかっていう人たちにも役立つし、うん、ビジネスやってる人にとってはもう即戦力、もう即役立つ話をですね、うん、柿内さんがもう天才の見せ方なんですが、うん、今回、うん、柿内さんと僕いずれ共著したいなっていう下心があって、うんうん、ご縁をつなぎたくて、
言ってきました。
なんと翡翠ユニバで、はい、僕のオンラインサロンで柿内さんをお呼びすることに成功しました、
うん、やったー、ヒューヒューやったやった、すごい。いや、ま、ほんとお名前だけですぐあっていう人はなかなかね、プロ中のプロの
本は見たことあるなっていう人ね、
う
ん、
そうそうそう、だから多いと思うけど、今の翡翠さんの話を聞いてそんなすごい方の秘密の話が聞けるわけでしょ、翡翠さんと。しかも
そうでね、正直言うと、うん、僕は、うん、そのベストセラーを結構重ねてってるから、うん、僕のファンができてるので、うん、本が売れやすいんです、うん、でも柿内さんは、うん、 もう裏方なんです。
うんうんうん、
裏方だから、うん、柿内さん自身にすごいファンが僕ほどついてるっていうわけじゃないんです。うんうん、でも柿内さんが裏方にいると柿内さんがね、味噌汁の本出したり、サッカー選手の本出したり、うん、いろんな人の本を手掛けるんですが、1000万部以上売れてるんです。
うん、
だから、本当に、その、伝え方一本で勝負してる人なんです、
うんうん、本当に
そう
キャッチのなんか言葉の一個一個が、うん、さっきも味噌汁の本って言われてもなんか本当の味噌汁の本ではないんだろうけど、そう入り口が味噌汁のバナの本プリンの本みたいな。
だから例えば翡翠さんもファンがついてるから、うん、ね、その出たら一定多数も買ってくれる、うんうん、例えばミスチルだって、うん、もうファンがついてるから買ってくれる、
うん、
柿内さんは裏方なのに柿内さんが密かに絡んだ本は売れてっちゃうっていうね。
ね
え、もう伝え方一本勝負で世界を渡り歩いてる男がミスター柿内なんですよ。
すごい、ね、
もう柿内さんの選挙演説に出てるような気持ちになってきました。
どうぞよろしくお願いいたします。この度あえて名前を出します。
僕は作家として密かに注目してたんですよ。
うん、
この人やべえぞって、
うん、
会いたいなと思ったら、うん、紹介してくださる方がいて ね、ご縁をいただきまして、今回ね、講演も
そうなんです、
はい、してくださるということで、
なんかどんな場になるんだろうと思ったら、
めちゃめちゃ聞くチャンスレアやと思います。
そうですよね、
はい、
ヒスユニバは割とそういうシリーズが多いという、その嬉しいですね、
まあ、僕が密かに注目してる先生を毎月お呼びしてるんでね、
ヒスユさんがもう下心満載でご縁をつながったという、
今回も、まあ、正直僕が一番聞きたいっていうで、これは SNS やってる人、自分を表現していきたい人、うん、何か物を売りたい人、ビジネスやりたい人、うん、まあ、ほんと全ての人に学びに来てほしい、うん、一緒に学びたい、
うん、
そういう場をね、
はい、
8月29日、
はい、
ね、
開催いたします。
会社休まないと来れない日にあえてやりました。あなたの本気を試すために。
そうですよね。これすごいうまい言い方なんじゃないですか。
あなたの本気を試すためにあえて会社をサボらないと来れない日に設定してます。
ね、どうやって上司に言い訳をするかを考えてその作戦が通った方
は、あなたの伝え方がすでに問われます。
お、
上司に、
ね、上司にね。正面から言ったら多分却下される。
本当ね、まあ、僕自身も伝え方のプロなので、うん、伝え方学ぶと本当人生変わるので、これは来てほしい、うん、まあ、僕もね、僕の翡翠先輩幸せになる伝え方を教えてって、はい、僕の手の内も全部明かしてる本があるので、うん、これも読んでほしいんだけど、うん、その僕がこの人はやべえぞって思ってるのが柿内さんなので、一緒に
ね、
柿内さんから学ぶ3時間みっちり、
はい、3時間
みっちりあるんで、
はい、ね、もう
これはね、
予想が立たない、どんな感じなのか。
これはもうすぐ来て来た方がいいです、は
い、面白い方なんですか
柿内さん。それはもう柿内さん、
どう、
ベールに包まれてる人なので僕が勝手に喋っちゃいけないです。
いけないの。どんな感じ、はい、意外と物静かな方なのか、お茶目な方なのか。
それはもう。
何も、
はい。
もう、いつもね、翡翠さんも顔出し NG だから、
はい、
会場に来た人も、どの人が翡翠さんか分かんないけど、柿内さんもみんな、どの人が柿内さんなんだぐらいの、特別な場所で。
そうね。
いや、楽しみです。でも本当に、どんな風に伝えてくださるか、ねえ、プロ中のプロ。
すごい楽しみ。すごい聞きたい。
ああ。
本当ね、これは。
なんか、世の中いなかった回じゃないですか。
聞きたいね。
本当に。
本当ね、その、全く売れなかったテープレコーダーはね、
はい、
見方一つで、伝え方一つで、うん、爆発的に売れるっていうことができるわけだから、
うんうんうん、
自分という素材を、いか、どう生かしたらいいのか、
うんうん、
どの角度から自分を見せると、今伝わりやすいのかっていうのは、そのビジネスやってる人以外にも、うん、SNS やってる人だったら全員にね、うん、まあ人間関係でも全部そうですよね。言葉で伝えるっていうのは、はい、言葉で伝える力をつけるっていうのは、
うんうんうん、
本当に人生が 変わるものだし、ね、天才中の天才が来てくれるので、
うん、すごい。世の中に何がこう今受けてるかとかもアンテナが立つようになるわけですもんね。
はい。
うわー楽しみです。
そして僕もね、その今年はねちょっと目いっぱいなんであれなんですけど、うん、来年以降で、うん、その天才と組んだ時にどんな本ができるかっていうのも、うん、柿内さんと協調で作ってみたい、
う
ん、
もう言っちゃいましたって感じですね。言っとけ。
いや僕は初めて会った時にもうすぐ言いました。
あ本当
柿内さんに、はいはい、僕は柿内さんと本が作ってみたいって、うん、柿内さんから学びたい。
あ、え、それは
それはどうなるんでしょうね。
なんかそうそう24じゃない、なんかその次がすぐ見たくなるみたいになってますよ。あの To be continued も分かりましたけど、それはどうなの。
なんかね、例えば、うん、その想像以上の答えが見つかる思考法っていう、ね、うん、はい、サブタイトルがついてる、うん、もうメインタイトルは、うん、パン屋ではおにぎりを売れっていう本なのね。
はっ、
その思考法の本ってこれもまた売れないジャンルなんですよ。うんうんうん、思考法の本のコーナーに行ったことないでしょ。
思考法ってタイトルないよね。
思考法、考え方を学ぶ本ってすごい売れないジャンルなんですよ。うん、柿内さんが書いたらパン屋ではおにぎりを売れっていうね、これえって思うじゃない。
もうもう
パン屋でおにぎり売れってどういうことって、ページ開くでしょ、はい、もう呪術回戦。
はい、呪術回
戦、柿内さんの呪術にかかってます。そしてこの本はもうベストセラーになっているんですね。
すごいね、桁がもうバンバンバンと、すごい、わ、その秘密が明かされる。
そう、
嬉しいな。
そう、思考法ってバーンって書いてあっても、うん、あんまり人近づかないじゃないですか、うん、でも思考法の本なのに表紙がおにぎりのイラストがボンって書いてあるんですよ。
ね、なんか
でパン屋ではおにぎりを売れって言って、え、何の本なのって、うん、で手に取ると地味だけど一生役立つ考える技術って書いてあって、気づいたらレジに並んでいるっていうね、うん、
もう本当にもう確実にハマってるっていう。子供が買いそうですよね。バナナもプリンもおにぎりもそれぐらいの、なんだろう、やっぱ目に留まる、そういう作戦もいっぱいあるんでしょうね。
柿内さんから学びたいわ今、
はい、
ね、僕の中ではね今柿内コールが巻き起こってるんで、ね、一緒に学びましょう。柿内さんから8月ね29日、
うんうん、
会社を休めないと来れない、
はい、本当うまいこと、
ね、木曜日
抜け出して、ね、
13時、はい、しかも会社が終わった後とかじゃなくて
昼間です。
昼間13時
あなたがどういうふうに伝えてくるかがまず問われます。第一次選考
はい。
いや本当にでもね、お急ぎそんなにたくさんの人数でやらないっていうのを翡翠さんが決めてらっしゃるので
最初なのでね、うん、ちょっと濃く、
うん、
少数制で やりたくて、
はい、うん、
ちょっとレアな客席数なので、はい、うん、もうすぐ申し込まないと多分ソールドアウトになってると思うので、はい、早めにね学びたい方、うん、プラチナ多分チケットになっちゃうんじゃ、うん、まあ、レアだから、
はい、
柿内さんの話聞ける機会なかなかないから、うん、ちょっとプラチナチケットに
ね
なっちゃうんじゃないかなとは思ってます、はい、
ベストセラーの翡翠さんがここまで自分をこうなんか下げたわけじゃないにしても、
いやもうね認めてます。
えらい
僕は感動したらすぐ認めます。
あ、素晴らしい意味で お手上げというか素晴らしいっていう、それね、いいことらしいです。
感動が勝るので、うん、ライバル心より感動が勝るので、うん、伝えたくなっちゃうんですよ。だから伝えるのに向いてると思います、
うん、ねすごい、
これも感動したら、うん、もうなんかライバルだろうが、うんうん、誰だろうがおすすめしちゃう、心からおすすめできる、
はい
はい、
さすがもう本当にもう皆さんのためにお伝えしました。ぜひお会いしたいですね、
はい、
楽しみ、皆さんともお会いしたい、柿内さんともお会いできる、
はい、
楽しみです。お待ちしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。 大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。